Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年3月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のゲストは当番組論説委員長のこの方です。
どうもこんばんは、竹内義和です。よろしくお願いします。
というわけで竹内先生、2月9日ですかね、サイキックミーティング以来の、
はい、以来でございます。
登場ということで、
ありがとうございます。
ちょっとこの1ヶ月の間に、は
い、まあ、いろいろなことがね、ありすぎて
世界は混迷してるんですけれども、
ですよね、本当にね。
まずはガーシーの
話かな。はい、もうガーシーがね彼、名前が義和っていうんですよ
ガーシー氏の名前は義和さんでしたか？同じ名前で、
同じ名前なんですよ。だからちょっとね、
義和はいらんこと言うと
言うというようなね、なんかこう
風評被害を、
そうなんですよ。2人おると備えになるじゃないですか。
まあ、ね、
なんとなく、
うんうん、
ね、
エビデンスとしてはね、
そう
な、2人もいらんこと言う、こんだけいらんこと言う2人が、
そうそう、
はいはい、
懲りてないんかみたいなね。いや、私じゃないってね、いや、
そうですよね。うん、今日も竹内先生スタジオに入るなり、
はい、
隅田さん、うん、ガーシー見てますかっておっしゃいましたもんね。
そうなんですよ。
なかなか、でも竹内先生60代半ばで、はい、そういうアンテナ張ってらっしゃる方は少ないんじゃないですかね。
そうですよね、はい、まあ、東谷義和という人が何かとかいうようなことをちらっと聞いて、何だろうと思って調べてみたら、実はということでね、いろいろ出てきたんですけども、もう芸能生活も長いんでしょ、あの人。
芸能生活というか、まあ、芸能界の裏側に生息してた方 で、
ね、何十年もね、
27年とか出ましたかね。
ですよね、
四半世紀。はい、
はい、で新助さんと知り合って、
そっから論文の厚さんと知り合って、はい、その辺からどんどんで、うん、あ、ね、芸能界の人脈が広がって、
はいはいはいはい、
でバーをやったら、そこに、うん、まあ、芸能人のたまり場のようになってたというような話でね、うん、
でその時に見聞きした話とか、自分が携わったとか関わったことをですね、はい、今 YouTube で告白してると。
そうなんですよ。
これが評判読んでるっていうことですね。
評判読んでるんですけど、まあ、もう戦々恐々としてる方が、
これね、えらいことになったなと思ってるんですよ、ね、多分、うん、
まあ、うん、今これ結果論としてね、はい、我々が後からガーシーという人の存在を知り、うん、
はい、
あの動画を見たら、うん、なんでこの人にね、そこまで信用して、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
任したのかな、
任したのかなとか思うんですけど、
そうじゃなくって、も何十年も前からね、
そうですよね、
20年前、十何年前からそういうことをやってて、う
ん、まあ、いろいろね、なんていうのかな、なんていうのかな、まあ、ご本人はアテンドと言ってます。
そうそう、そのアテンドっていう、
いろ、その講義の広い意味を含んでるんでしょうな、その中にいろんな。
そうなんですよ、
うん、
例えば僕らでもね、
はい、
どっか飲みに行きたいな、今からどっかあるかなと思ったら、うんうん、案内人とかいうに聞くじゃないですか、
はいはい、
ああいう感じだと思うんですよ。例えば
普通はそういう、うん、例えば案内状とか行かなあかんの、そうそうそう、ガーシーは何でもセッティングしてくれるっていうようなね。
ほら、店よう知ってて、
うんうん、
あの、一人いくらやったらここはええよとか、うんうん、で、ここにこう言うたらちょっとサービスしてくれるよとか、はいはい、いろいろ言うて、きめ細かくやってくれるような人の延長が過ぎた人っていうか。
なんですよね。だから、そういろんなミュージシャンが、うん、
はい、
もう、ガーシーもそれ商売にしと言ってたのに、自分は無償でアテンドをしてたと、
はい、
まあ、そこは真に無償かどうか、
うん、
まあ、それをきっかけにいろいろビジネスにつなげてるとこもあったかもしれないですけど、はい、そのアテンドそのものは無償やったと、は
い、ということでね、
言ってらっしゃいますけども、
うん、まあ、だから、まあ、こう自由恋愛に関してもいろいろと、まあ、世話を焼いてくれる人だったんでしょうね、ま
あ、女性を紹介したりとかいうこともあったんでしょう
ね、いうことなんでしょう。
で、また渡辺さんも言われてましたな、
うん、あ、そうなんですよ
ね、
渡辺さんきついなと思ってね
あの、うん、あの人が言うには、そのガーシー、こんなガーシーに夢中になって
もう、まあ、ガーシー曰く、
ガーシー曰くですけども、うん、結局だから渡部さんも復帰して話題になって、これから話題になる人についてのことを暴露すると、
うん、
これから映画とか、はい、いろいろね、そういうことが、でイベントのある人に、うん、の
ことを
あえて暴露していくと。
これきついね
最悪じゃないですか、その
これ
言われる側からしたら。
そうそうそうそう、ね、でやっぱり大物が多いから、
うん、
要は、
はいはい、
何言われてもね、
うん、
ええこと言われても、うん、ガーシーに言われてんでみたいなんで、うん、ちょっとなんかダメージあると思うんですよ
だからあの、
うん、
賢いのかどう評価していいか分かんないんですけど、その論文の厚さんが、うん、まあ、仲が良かったと、長年にわたる友人で、はい、ということを言ってて、うん、でツイッターでもそれを、まあ、うん、ほのめかす 写真とかアップしてたんですよ、ガーシーが、はいはい、そしたら論文の淳さん自らね、
うん、
ああ東さん友達ですよ、
おい
自分から言って、うん、
言うて
ね、うん、で今でも僕は友達と思ってますよと、
ああそれ聞くね、
いやそれ聞いたんですよ、結果その後、うん、ガーシーは生配信をして、うん、
はい、
論文の淳についてちょっと話させてくださいみたいな、
淳、うん、
は今俺のこと話したらリスクしかないのに友達と言ってくれたみたいな、
うんうん、でしょ
って言って、うん、だから淳とはいい思い出しかないとかって、
そうでしょ、
はい、
あれはだからしんすけイズムなんですよ、しんすけさんから昔、うん、だからもし何お前に何があって、うん、なんかお前がどうのこうなっても俺さえ裏切らなかったら俺は友達のままでおる、
あその回も聞きました、
ええ、でしょ
言ってましたよね、ガーシーが、
そう、うん、それですよ、だから淳それ分かってるわけですよだから俺は友達やでと、
はいはい、
いつでも今でもと、
うんうん、
その友達は裏切らへんやろうということですよ、
ことを言うことで、で、うん、お思いなんかちょっと情にほだされて、はい、ガーシーは、うん、いい思い出として語るんですよ、ね、
ああそうそうそう、
でもあれもまた罠でしょ、うん、ほんでそれでまたいや僕も友達ですって次々手挙げたら、
はい、
それはそれでまたちゃうでしょ、
忘れちゃいますわもうそれはあが遅いってやつですよ
そうですよ、ね、
今更って
今更っていう、
はい、
で結局だからまあ個人的にいろいろトラブルがあって、うん、その周囲にいた多くの芸能人が去っていった手のひらを返してる、はい、で、世間には聖人君子のように振る舞ってるけどもそうじゃない、うん、
はい、
あいつは手のひら返してこんなことをしてたんやみたいなことを俺は言うと、うん、
そうそうそうそう、いやいやまあわかるけど
いやいや
なんかな、いやだってね、
はい、
要は無理やりね、うん、お前アテンドせえとか言われてんねたらまだしもね、うんうんうん、ある種まあ自分が、うん、まあまあよしと思ってやってたわけでしょ、言ってみたら、
まあ、それはそうですよ ね、
うんうん、でそのうちにそれの信頼感が溜まってきて、みんなもあいつに言うときは大丈夫やということで、
大丈夫やし、それでトラブルも起こらんまま20何年、ね
ね、
経過したら安心しきってたんでしょうな、
そうそうそう、うん、でまあ、なんかあることでみんな手のひら返してと言うけども、うん、それは僕らからしたら分からんことやんか、
うんうんうん、
その手のひら返してのがどうなのかとすら、はいはいはい、だから要は表世界に関しては何の影響もないわけですよ、うんうん、だから自分の裏世界において何か立場悪くなったのか、うん、
はいはい、
どうなのかというレベルやと僕思うんですよ、みんな去っていったというけども、うんうん、君と付き合ってるとそういうことに巻き込まれるのちゃうかと思って去っていったわけでしょ、
まあそういうことなんでしょう ね、
うん、だからそれを暴露したらさ、ほらってなるじゃん、
うんうん、
あんたそういうところが俺は見えたから去ったんやって言われそうやん
ただでもね、そういうふうに思うじゃないですか、うん、僕ら第三者として見てたら、はい、でもそのコメントとか見てたら、ガーシーついていきますみたいなね、全く関係ない、はい、関係ないですよ、芸能界にとも全く関係ない人らが、うん、なんかね、
はい、
うん、どんどん応援してたりとかして、まあまあ、そもそものきっかけはあの人が、うん、まあね、BTS に合わせる言うて、お金を集めてて、うん、で、そう債権者にお金を返すべく始めたと、うん、まあ、ご本人で言ってるじゃないですか。きっかけがそうやのに、はい、なんかその経緯を忘れて、うん、あの人まだおしゃべりがうまいんですよ、
まあね、うん、聞いてたらね、
だから配信とかでも一人しゃべりでね、1時間2時間全然持つんですよ ね、
はい、
持たせるんですよ、それなかなか難しいでしょ、一、うん、人でしゃべるって、うん、
はいはい、難しいですね、
なんかこう確かに聞いてたらうんうんうんうんみたいになるんですけど、
それでって
なるんですけど、うん、ちょっと待って、そもそもの経緯そうそうそうおかしないっていうとこあるんですけど、はいはい、でもその本人も、うん、いや僕はそうですよみたいなことまた言っちゃうんですよね、
ね、
うん、
だから決して褒められた人間はないよっていうね、
ないですよって、うん、
いやまあだから、うん、人心掌握術みたいなのはやっぱ長けてんねやろなと思って、
それはあるで
しょうね、だからこそ、
うん、
まあ、アテンドしてるから来てるってだけじゃなくって、
うんうん、
そういう人間的な部分もやっぱあったんでしょうな、
うんうんうん、
こいつおもろいやつやみたいなことあったと思うんですよ、はい
は
い、
その LINE もね、うん、暴露していくじゃないですか、
はい、
どんどんでそれとかでも自分よりも年下のミュージシャンとか、
うん、
でそういう俳優とかに対してもほんまになんかフレンドリーな形で返してますよね、両方タメ口とかな感じで、
なるほどね、うんうん、だからまあそういうのを見てると、あ結構こいつええやつやんと思う人も出てくるんちゃいますの、
うん、だからその、ね、そういうふうに思っちゃうんですけど、うん、そのいろんな経緯考えたらね、
うんうん
うん、手のひら返されたから言うてその人と長年の付き合いのことを言うっていうのは、
うん、
ね、
あんまり僕はよろしくないと思うけども、うん、でもそれを言うてることによって新たな信者みたいなのついてくるわけでしょ、
そうですそうです、今
この人こんな怖いこと言ってね、リスクあんのに、うんうん、自分の身張って言うてくれてるみたいな感じになるわけでしょ、
そうです、それでまあご本人もそういうふうに言うことによって逆に、う
ん、
守られるっていうのはあるのかもしれないですよね、うん、はいはい、
だから中途半端にやるのは一番まずいわけですよね、
うん、そうそう、だからその週刊誌とかに関係者 X とか、
うん、
そういう形で情報を、
はい、
でそういう漏洩してたら、
うん、
あこの情報してるのはあいつしかおらんってなるじゃないですか、
そうそうそうそう、
で、うん、でもああいうふうに YouTube で何十万人登録者いて、はい、
うん、
話をしてたら、ある日突然いなくなったら、みんな、うん、あれってなるじゃないですか。
何十万人もおるから、何百万人とるから、うん、どうなってんのって人は、やっぱりそのうちの何割か出てきますよ。うんうん、だやっぱりこれはあのやるっていうか、その動く方も動けない。
動けないんですよね。
ですよね、これ。うんうん、だからまあ代理人立てて話し合いして、なんとかうまいことを収めるしかないみたいな話になっちゃうでしょうね。
そうなりますよね。
うん、
ただもうね、ああいう形で、うん、まあ、暴露する人が出てきたら、はい、でも、あの、が本当に選手も言ってたんですけど、ガーシー的ポジションで芸能界に関与してる人ってたくさんいるじゃないですか。
いますよ。
ねえ、ね、
だからまあ僕の知ってる人でも、はい、まあどういうことかというと、まあいろんな社長を知ってて、はいはい、その社長にこうなんか可愛がられてて、うんうんうん、その人からいろいろ紹介されて、はい、だからもうありとあらゆる社長と付き合いのある人とかね、いるんですよ。
うまい
具合に距離感持って付き合ってるんですよ。だからそういう人は、だから他のその芸能人からしてもね、信頼が厚いわけよ。
はいはい。
うん、あいつに何か頼んだらちゃんとその社長が手配してくれるで、みたいなのあるから、それはやっぱり芸能界ということを渡っていこうと思うと強みですよね。
そうですよね。正直。で、だからそういう人らが、うん、まあこれからまた何かしら自分が、ね、はい、そういう困窮した時にそういうことをやるっていうことも出てくるでしょうし、うん、次々と
今後だからね、僕武井壮さんという方がね、はい、YouTube で、はい、自分の YouTube で言ってましたけどもね、はい、あのガッシーで言ってましたけど、まあ、結構知ってるのかな、
知り合ったんですか、
知り合いなんちゃうかな、ガッシーで言ったから、ガッシー何してんねやと思いましたけどもつってね、
あ、ガッシーじゃなくてガッシーって呼んでるんですか、
ガッシーって呼んでましたね、うん、で、まあ、みんなにね、ガッシーファンにも聞いてほしいんですけど、うん、とか言うて、まあこれはねどう言うたらいいのかなと思って、まあ一つ言えることは、まあそのこういう業界の人にとってはもうプライベートがなくなったというようなことだなって言ってましたね、うん、だからもうあくまでもプライベートじゃないですか。
まあそうですよ、
ね、言うてみたら、うんうん、でそのプライベートでこう付き合ってる延長じゃないですか。まあ僕らで言えば、うんうん、飲みに行った相手と喋るとか、ね、タクシー乗った時喋るとか、うんうん、でタクシーの運転手で時たまそれ聞いてて情報源になったりするけども、はいはい、まあそのレベルじゃないですか、言うてみたら、うんうん、だからなんでかったら、その飲みに行った時の飲み屋の人とか、うん、まあ友達とかはそういうこと喋らないという前提で喋ってるわけじゃないですか。
まあ、そうですよね。
うん。うんうん、で、これが、いや、ひょっとしたらっていう、まあ、最近はだから、このスマホとかあるから、よく盗撮されたりするから、うんうん、多少は芸能人も気ぃつけるようになってるけども、はい、そこまでは守ってなかったよね。うんうん、でも、今後は、だからもう一緒にこう、僕ら話をしてても、あの、竹内に言うと、阿賀野じゃわとか思ったりするんちゃいます？
いや、そういうの、あるでしょうね、うん。ほんまに。
はい。
うん、で、僕でも例えば、うん、まあ、ラジオで話さない芸能人のなんか話とか知ってたりするじゃないですか、直接あるいは間接に見聞きしたみたいな、
はい、
だから、まあ、僕はやることないんですけど、うん、YouTuber ねそれを暴露するね、はい、でも やろうもたらやれるわけじゃないですか、
うん、ですよ、
ね、
うん、でその時のね、まあまあやろうともやれるし、やらないけど、やらないけど、やろうともやれると、うん、でもやったとしてもね、はい、万が一我々がそれやったとしても、自分の名前じゃなくて、ちょっと架空のなんかでやるっていうような感じになると思うんですよ、先ほどの関係者 X みたいなね、はいはいはい、で、ああいうふうに自分をさらけて、うん、自分の持ってる情報を全部出すというやり方っていうのは、多分思いつかないですよね、
うん、
あの念頭にないというか、もともと、あ、こんなことやるやつが出てきたのかという感じですよ、僕。正直
だから、しかもその二十何年そういうことを、うん、まあ、芸能界の裏でしてた人やから、はいはいはい、やっぱりその、うん、ねえ、その間何もなかったらやっぱり油断するというか、
そうなんですよ、うん、もう安心しきってるわけですよ、正直な話
で、まあね、あの、うん、ガーシーはその聖人君子ぶっていうのが許せないみたいなこと言わはりますけど、うんうん、まあそら人間裏表ありますわな、そら、は
い、あるよ、あるし、成人君子ぶってんのも仕事かもしれないじゃん、芸能人として、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、そういうキャラなんだから、
キャラとしてね、
うん、でキャラだからプロレスと一緒ですから、うんうん、キャラでやってるわけで悪役を、うんうん、本当の悪役じゃないじゃないですか
そうね、あの大ガジェットシーンがね、うん、カナダのトロントで実業家って言うじゃないですか、
はいはいはい、
で結構あのね、いろいろ慈善活動とかもなさってるじゃないですか、大ガジェットシーン
なさってるしね、
ね、
うん、母国のインドではね、うん、あのヒーローだったわけですよ、
ヒーロー
じゃなくて、ね、ベビーフェイスだったわけでしょ、はい、うんうん、そんなもんで、それはそれを役柄としてやってるだけなので、うん、あいつ成人くんじぶりやがってって言われてもいや、そういうキャラやんってなるよな
っていう話ですよね、
うん、
でもほんまにもう今からだから芸能人になる人は、うん、まあ、今すでになってる人もそうですけど、
うんうん、
もう過去も未来も、はい、ほんまに成人くんじゃないといけない状況になっちゃってますよね、
なってきてちょっとでもね、うん、
うん、
だからなんかね、俺もびっくりしたのが、あるまあ有名なアイドルの団体があって、はいはい、そのセンターがどうのこうのとかあるんだけど、はい、この前聞いた話では、はい、その 入って即もセンターになった子がいて、
はい、
うん、まあ可愛らしい子ですわ、はいはい、なって、はい、これからっていう時に、はい、なんかあのちょっとお休みしますってなったんですよ。事務所もこの子ちょっと休んでもらいますと、はいはい、でなんでかって言ったらそのアイドルに入る前になんか古刹モデルとしてやってたと。
ああ、はいはいはい。だからその、うん、あれは乃木坂の子ですよね。あの、ね、もう文春とか出てましたけど、はい、だから過去の話ですもんね。
で古刹モデルが別に悪いわけじゃないですよ、うん、ちゃんとした、まあはい、まあ立派な職業です言うてみたらね。
だからそれ古刹モデルというのはちなみに個人的に撮影する、個人的に
撮影するわけですよ、はいはい、で個人的に撮影するから色風評は出るわけですよ、はいはい、個人やから、
はいはい、
でも古刹やってるモデルさんってたくさんいらっしゃるわけですよ、だから要はあのマッサージもそうでしょ、あの個室マッサージとか言うて普通に行くやんか、はいはいはいはい、別にやらしい思いじゃなくって、うんうんうん、あれでも女性の方にマッサージしてもらったらひょっとした中でやらしいことしてんのちゃうのと思えんのも出てくるやんか、
まあまあまあ、ね、そうじゃする人も中にはね
出てくるでしょ、
う
ん、でもそんなことはないわけですよ、うんうんうん、健全なわけですよ、
はいはい、
だから古刹モデルだからといって別にそういうようなことじゃないんだけど、うんうん、そういうこと言うてくるやつがおるからもうちょっとセンターでやるのやめとこって話でしょ、う
ん、でまあその自分のなんていうのかな、その鬱憤を晴らすような SNS も確かにちょっとやってたっていうようなことは言ってはりましたけど、
裏垢でね、
うん、それだって別に人間ね、うんうん、
はい、
そらいろいろありますわなっていう表向きの振る舞いとそうじゃない振る舞いと、うん、
ありますよ、ね、それはね、
うん
うん、なんかあの先ほどもね、あのディレクターが言ってましたけどね、うん、はい、VTuber かなんかで投げ銭やってもらって、うんうん、ね、えらい稼いでた子やねんけど、はいはい、彼氏がおるってなって、うん、なんかもうダメになったみたいなね。
あ、はいはいはい、
うん、だから
いるらしいですよね。ほんで、うん、すごいみたいですね今投げ銭って、
はい、
この間もあの加藤さん、加藤純一さん、ゲーム実況などで人気の YouTuber が、はい、12日に、まあ、自分の結婚披露宴を生配信して投げ銭2億円、う
ん、すごいな、
2億円突破っていう。このそもそもね、うん、このゲーム実況とかっていうのが、
はい、
まあ流行ってるとは知ってるんですけど、見たことなくて、
はい、
ゲームしとるわけですよ。
ゲームしてるの見てるんですよ。
見てるんですよ、
はい、
自分がしたらええやんって思うんですけど、
うん、違うねんって、
違うんですか、してんのを見て、
してんのを見て、うん、ええねんってええねんってって一言で言って
なんかそういや、はい、昔から、
はい、
その人がなんかゲームしてるのを覗いてるだけのやついました
ね。いました、いました、
教室とかでもね。
そうそうそうそう、ね、あの感じ
あの感じ、あの天王寺の、はい、今も いらっしゃいますか、天王寺とかって外で将棋してるおっちゃんいるじゃないですか。
いました、いました、あれ見てる人いる、
見てるおっちゃんいるじゃないですか、後ろが、うん、はい、ああそう来たかみたいな、
みたいな、
あんな感じですね。
あの感じの延長線上なんです
よね。いや、あれ見てたら、いや、自分ささはったらええやんって思うんですよ。
はいはい。
おっちゃんらに。
うん。うん、でも、自分が刺すほどでもないということなんでしょうね。
うん。あ、刺すほどでもない。
ないと。うん。うん、だから、でも見てたいっていうか、まあ、その子の気持ちうまいことついてんでしょうね。たまたま、うんうんうん、その、メディアが。
で、うん、あれ、それって熱心に食い入るように見るっていう感じじゃないですかね。
見てる人もいるんだろうけども、ながらでしょうね、大概は。あ、まだ広告までかとかね。
あ、はいはいはい、
だから、ゲーマーも、めちゃくちゃうまいやつか、うん、下手なやつかに来るって言ってた。
あ、両極端な。
ちょっと半端は、俺でもできそうなぐらいはダメだし。
まあ、それで、自分がやってるのと同レベルのゲームやってるだけのを見ててもね。
うん、そうそうそう。うん、だから、ものすごいうまいか、なんか、下手かみたいなこと言ってましたね。はいはい、多分その今、ね、結婚披露宴の生配信でその人が入ってるのかもしれないけど、なんか5人組のゲーマーというかいて、
あるんですか、
その方たちがゲーム配信というのを一番最初始めたぐらいの人らしいんですよ、はいはい、その方たちは年間に5億ぐらいそれで稼ぐと言ってましたね、うん、ゲーム配信で、
ゲーム配信で、
うん、で武道館でライブをやると満員になるっていう、
ゲームしての見に来るんですか、
ゲームしたりとかトークするのを見に来る、
トークするの、
はい、
トークもいいんですか、もうゲームしてないじゃないですか、
だからもう5人で集まってトークしてるやつが一番回数が上がるぐらいになってるっていうから、もうそのここにファンがついてんでしょうね。
ゲームの話でもなく、
なく、まあもうゲームの話やめてよってなるんちゃうもうあなた方のプライベートの話をしてよみたいな
あ、もうほんまにだから趣味思考がもう細分化して、
う
ん、
そうそうそうそう、でそれを受け止める媒体があって、うん、それに対してあの自分の小遣いでなんかできるシステムがあるということでしょうね、うんうん、
あ、
うん、その中で例えばあの投げ銭とかでこうなんかバーンと花火上がったり風船上がったりするんでしょう、はいはい、あのみんながなんかそんなんやってきたら、いや俺ももっとすごいのとかなるんでしょうね、もっとお金払ったらすごいこう画面がバーンとなって
で、ありがとうございます
って言われて
、
おすごいとか言われて、うん、
もううん、どういう時代なんですかね、ほんまに僕らね、うん、いつもこのラジオ一生懸命喋って、
はいはい
厳密に悪いですけど、うん、はい、そんなに、
まあ、いただくっていうことでもなくね。
なく、うん、でもいろいろ喋ってるじゃないですか、はい、あでもないこうでもない言うて、
そうなんですよ、うん、だからそうなんだから僕一番もああと思うのが、うん、例えばそのスマホとかでね、はい、YouTube 見てる人とかね、いろいろ見てる人にね、うん、はい、これ見るには100円課金されますかとかね、ええ、課金されんの見んとこっていうやつが多いわけですよ、うんうん、100円ぐらいやったら出したれよと思うんだけど、はいはい、有料配信というだけでもう有料配信はええわってなるんですよ、うんうん、なのに投げ銭みたいなやつが1000円2000円平気でやるわけでしょ。
子供がやっちゃうって言いますもんね、なんか高校生がそういうのやってるとかでね、うん、そうそう、親のカード使ってみたいなことね、はいはい、
うんうん、でこれのこのメンタリティがね、うん、どこにあるねんっていうことがちょっと僕らみたいな昭和生まれは若干理解できないんですよ。
いやそうなんですよ。でその太い客やみたいな認識あるわけでしょ、うん、この人はいつも投げ銭してくれるみたいな、はいはい、僕らこれラジオって、うん、まあね、聞いてくださってる方、はい、ありがたいですけど、うん、無料じゃないですか。
まあもちろんね。
もちろんね。はい、ほんで、太い人ほど無料で聞いてるわけですか、
う
ん、
そうそうそう。
熱心に、ね、熱心に聞いてくださってるわけでしょ、はい、そこに向けてやってるわけでしょ、
う
ん、僕ら、は
い。そうそうそう。
ねえ。
だこんなんね、聞いてる人、もうとにかく投げ銭してくださいよって言ったら、それは怒られますよ。
いや、でも僕そう思うんですよ。だから、はい、無料やからこそ、僕らもね、うん、はい、冒頭からずっと 10分以上ね、ガーシーの話するわけじゃないですか。
はい、そうそうそうそう。
これお金取ってたら、はい、お金取ってるイベントでも結構やってますな。
やってるけど、やってるけど、やってるけど、うん、もうそれはあくまでも来てもらって、うんうん、ね、入場料払ってもらって、そうそうそう、イベントやるという前提やから。
そういう話、また好きな人しか来ないですよ、僕らのイベント。
はい。
うん、
だああいう今のやってる人たちっていうのは、無料で配信して、無料ですよ、つって、みんな無料で見に来てんねんけど、結局、投げ銭という形でお金を払うということになるんですよ。お金払うわけでしょう。それは払えるっていうのは僕はあの理屈かなと思うんですよ。だからチョコエッグとかいうような商品があったでしょ、はいはい、卵型の中にチョコが入ってて、でこう小さいフィギュアが入ってる、はい、でこれが大ヒットしたんですよ、うん、何億個も売れたんですよね。それなんでかって中に入ってるおまけのフィギュアが欲しいから。でもフィギュアだけ売ると売れないんですよ。
あ、
おまけが欲しいんですよ、うん
う
ん
う
ん、
だからビックリマンのあれと一緒ですよね、チョコレートとかと、
うんうん、それだけ単体でチョコがない分だけ安いですよって言っても買わないのに、うんうん、おまけやと、チョコ買うてておまけに入ってんねやってなるとみんな買うんですよ。
そうですね、ほんまにビックリマンチョコとかもだからそのおまけが欲しくて逆にチョコをなんか
捨てたり
とかしてたりとかありましたもんね、
うん、だったらもうチョコなしで売ったらってなると、うんうん、それだと売れないんです
よ。そうだったら売れない。
だからこのそれはまあいわゆるメンタリティの問題なんだよね。やっぱおまけが欲しいってなるんですよね。
まあだからそう考えたらこのね、うん、今のラジオっていうのは本当に生産性の低いことを、はい、経済的に言うとね、はいはい、経済的に限って言うと、でマッスル酒井が髪の毛っていう雑誌で言ってたんですけど、うん、熱狂っていうのは生産性の低いところにあるって言ってたんですよ。ほんでその例として、はい、例えばおみこしっていうのは、うん、重いもんを担いで移動するだけやろと、はいはい、何の生産性もないのに、うん、みんなカタルシスを感じてわっしょいわっしょいと、はい、うん、だからそういうもんやっていうことを考えると、はい、ほんまにこのラジオというメディア自体が、はい、もうそうですよね、もう生産性度外視で、
はいはい、ですよ ね、うん、
でもそう考えたらこのそういう投げ銭やってるのもそうなのかな、生産性低いことやってるわけじゃないですか。
うん、そうですね。めっちゃ生産性低いです ね、
うん、でもそこに熱狂あるから、そっちの方がそうか、ね、その言葉が適してるのかな。
そうだと思います、うん、というのはね、ラジオという媒体はね、はい、やっぱりラジオ聞こうという、この番組を聞こうというちょっと積極的性があるんですよ、
う
ん、
あ、まあまあそうですよね、
うん、でそれを聞き込んでくれると、うんうん、その聞いてるうちに寝てしまうというのももちろんあるんだけど、はいはい、基本はやっぱり聞きたい、聞き込もうと、うんうん、でもYouTuber とかの番組見てると別にそれを見たいというよりも、うん、なんかやってるわ、ちょっと見とこうかってぐらいの、うんうん、そういう動機で見る人が多いんですよ。
ははははは、
うん、だからより生産性はないと思います。うんうん、
まあ我々もねちょっと生産性の低い番組を、はあ、ええ、そこに熱狂があるんですよ今の時代は。
ということはより生産性の低いことをやっていかないといけないですね。
もうより生産性低い話題をしていきましょう、これから
いきましょう。
ガーシーみたいな高尚な話題はやめてはい、隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は当番組論説委員長の竹内義和先生にお越しいただいております。
はい、こんばんは。
メールを紹介いたします。
お願いします。
はい、ラジオネームシルバーチャリおっさんからいただきました。隅田先生、竹内兄貴、ワンバンコ、今日も上品な奥様たちがくすりとお笑いになられる下ネタがさらりと炸裂する放送を楽しみにおメールいたします。さて、先日開票された石川県知事選挙におきまして、
はい、
元プロレスラーで文科省などを務めた長谷博さんがご当選されました。
しましたね。
アメリカではマサ斎藤とタッグを組んだジェシー・ベンチュラがミネソタ州知事になりましたが、まあ、過去にね、うん、なってましたけども、日本の県知事では初めてではないでしょうか。
あ、そうですね。
元レスラーの知事にプロレスファンの2人は何をご期待されますか、
うん、
また彼の応援演説にプロレスラーの棚橋博選手はもとより安倍元首相から小泉進次郎前環境大臣などそうそうたる顔ぶれが並びましたが、お二人は選挙の応援街頭演説をされたことはおありでしょうかまたもし依頼されたら引き受けますかというメールがいただいてるんですけども、選挙の街頭演説とか応援演説がなったことあります？
ないっすね。全く
ないっすね。
ないし、まあ、僕の場合は来ません正直、うん、
まあ、うん、ね、あのこう生産性が低いっていう話を
そこから
始まる言ってるわけですから、
人間ですから、うん、例えば僕今一緒に番組やってる八幡愛ちゃんがね、はい、やっぱり今度の参議院選にも立候補しますから。
そうなんですか。前の衆院選も出て
ありましたもんね、うんうん、でだから、まあ、気心知れてるから、はい、いくらでも応援演説ぐらいするんだけど、
あ、来ないんですか、
うん、というか
断ってるとかじゃなくて、
というかもう僕には言わんといてって言ってるんです
あ、言わんと、あ、うん、当たり前ですけどおっしゃってるんですか。
そうそうそう、もう僕
オファーはあったんですか。
いや、オファーはないですけどないけど、まあまあ出てって言うかもしれないじゃん、はいはいはいはい、だからもう前もって言うとかないと気使うかもしれないからね、はい、だから言うても出まへんよって言うとかないと、はい、というのはその彼女自身が、いや竹子さんに言ってもらったらええと思っても、やっぱりその党とかにしたら、
うん、まあまあまあね、
なんかあの痛くもない腹を探られたくないっていう気持ちが働くやん、
う
ん、
ほんでちょっとサービス精神でいらんこと言っちゃうじゃないですか。
そうそうそう、どうしてもね、
もうね、つかみでガーシーチャンネルご存知ですかとか、そういうとこ入っていくじゃないですか、
入っていくし、うん、やっぱりこうそれを聞きに来てる人たちにちょっとサービスなあかんって思っちゃったりするんですよ
そうですよ ね、
うん、
あの竹内先生のお話で僕好きなのが、
うん、
あの話の中身はちょっとラジオで言えないかもしれないですけど、はい、あるそういう老人大学みたいなところのね、うん、ちゃんとした催しに呼ばれていって、
はい、
まあ、竹内先生がまた、はい、いつものおなじみの、
そうそうそう、
ちょっとね、
やりましたやりました
、うん、ふざけたと言いますか、
うん、
ちょっと人を揶揄したような、
うん、みたいな ね
話をなさって、
はいはい、
で終わった後に、
そうそうそう、
なんか上品な奥様から、
あのおばさんでしたね。
おば
さま、今思うと60ぐらいの、
まあ、なんか老人大学みたいなことですよね。
そうですね、う
ん、
あのまあ芦屋市というところでやったんですけど、もうすごいその、うん、まあ60以上ぐらいの方が
50人ぐら
い集まってね、はいはい、でそこで何か講演してくれということだったので、
は
い、何しようかなと
思って、まず竹内先生にそういうところで頼むっていうのが ね、
ま、
ねそういうフォーマルなちゃんとしたとこでね、
はいはい、う
ん、
でそこでもうだからどうしようもないから、まあ、僕の持ってるネタでね、
まあその芸能人のあることないこと、
うん、ないこととかをね、まあ、いろいろ話してたんですよ。受けが悪いんでその受けが悪いのをはい、はい、あ、ネタが緩いからかなって思ったわけよ、
はいはいはい、もうちょっとパンチの効いたネタやったら、そうそう、奥様方も追いついてくるかなと思って、
って、
はい、
よりこうかぶしていくんだけど、かぶせばかぶすほど引いていくの分かるんですよ。だ、取り戻さんとあかんって気持ちになるからよし、ここで一発と思って、はいはい、これ知ってますかみたいなことをね、はい、ドカーン言うたんですよ、はい、シーンと静まり返りましたね。ここでは言えませんけど、それぐらいのネタをぶち込んだんですよ。
はいはい、
で、まあ、なんとか時間終わりまして、はい、さあ、もう帰ろうと思ったら、はい、まあ、来てくれてたお客さんの一人の、はい、本当に上品そうなおばさんが、はい、60絡みのおばさんが近づいてきてね、うん、もうその頃僕は30代ですからね、はい、あんた、まだ若いんやろ、あんまりあんなこと言わんほうがええよって言うて、すーっと去って行かれたのを覚えてるんですよ。
そのね、ガーシーは見聞きした話じゃないですか、竹内先生は見聞きもしてない、
そうそうそうそう、妄想
に聞いた話とか妄想だったりするわけでしょ。
そうです、
妄想の噂というか、はい、
まあまあです
よ、邪推を、
邪推ですね、
うん、
はい、
でそういう奥様に怒られて、
怒られました。で僕は ね、その今でもそうなんですけど、はい、怒られるぐらいがええと思ってるんですよ。
つまり怒られるぐらいはちょうどいい、
ちょうどいいと、うん、だから例えばガーシーに戻りますけど、
はい、ガーシーかよ
ガーシーに戻ったら、うん、彼の言ってることは20年間の積み重ねがあるから、はいはい、かなり信憑性高いじゃないですか、言うてみたら、うんうん、
はいはい、
うん、それはね俺は違うと思うんですよ、
うんうん
うん、だから本当のこと言ってどうすんねんみたいな。
いや、そうなんです、そうなんですよ、
ファンタジーやんか。
そうです。でも僕だからサイキックね、うんうん、中学生高校生聞いた時に、ええ、なんで竹内先生が知ってんねんって思いながら聞いてましたもん、うん、
でしょ、
見たかのようによう言うなこのおっちゃんと。
でしょ、
うん
うん、そこがええとこなんですよ、まあ、僕に言わせれば。
ガーシーは見てますもんね。
そうなんですよ
その証拠を上げてきますもんね、写真とか、
う
ん、LINE とか。
それね、 それをやるとね、どう言うたらいいのか、確かに刺激は強いと思うんだけど、そこだけなんですよ、うわっと思って終わりっていうか、だからもっと刺激を求めるんですよ、もっと、はいはい、もっとすぐ話しないの、もっとすぐ話しないのってなるんだけど、要は、なんて UFO とか、
はい、
ユーマとか、うんうん、ああいうのと一緒で、あるかないかわからん、あるって言ってるおっさんおかしいで、この人って見たと言ってるけど、ほんまかなっていう、これがええわけですよ。
うん、キャロさんが言う宇宙人の話ぐらいがいいわけですよね。
いいわけですよ。
ね、はい、宇宙人と交信できる、うんね、僕ら見たこともない、この人が言ってるのほんまかってい う、
うん、いうのがいいんだ、キャロさんいいわ、ほんまに、ちょっと待ってとか言うからね、話しちゃったら、はい、でこう頭さえ、ツーツーツーツーって言うと、何してるのかって、あ今、宇宙人から更新してるんで、はい、ちょっと待ってください。つつつ
僕もありました、ほんま一回お会いしたときに急になんかあれあれとかで頭こう押さえ出して、あいやとかってなんかもう、あ痛い痛い痛い痛いとかってやり出したことありました。
ああ
で更新してるし、うん、やって言ってらっしゃい
でしょ。
でそれまでほんまにずっと別に普通に僕に対して、はい、あもう親ぐらいの年齢の方でいらっしゃるのにずっと、だからね、隅田先生とかって丁寧に喋ってくださったんですよ、
ね、
隅田先生こうでこうでね、うん、本当にでもね UFO はいるんですよ、うん、ああそうですかみたいな、はい、言ってたら、
うん、
いきなり、うん、竜兵とか言ってきて、
うん、
竜兵まかないいるかって急に言われて、ええさっきと同じ人かって思ったら、あごめんなさい頭押さえて、ごめんなさいごめんなさい今の あの宇宙人が言ってました
宇宙人が、
そのぐらいでいいんですよ。
そう、
いや面白いよ。これほんまかな、どっちかなって思うぐらいでね。
思わないんですよ。
もうガーシーはリアルやから。
そうなんですよ。
でもね、意外と芦屋の老人大学でもガーシー受けたりするんじゃないですか。
あ、なるほど。公園で。
公園で。で竹内先生が怒られたおば様からも、
はい、
結構ね。
いや、だからね、そういうおばさん連中は、はい、多分エビデンスがあったら、うん、ああと思ってするかもしれないんですよ。多分。この人ええ加減なこと言ってると怒りに近かったと思うんですよ。
そうやったね、そのパワポにいろいろ LINE とか、うん
はい、
ね、うん、なんか写真とか見せながらガーシーが、はいはい、あの縦板に水のトークでやったら、
言うたらこの人すごいわ
ガーシーみたいなな
ると思うんですよ、うん、
このね債権者への返済これ用立ててみたいな、
はい
ね
はい、ですね
やっぱりだからエビデンスないっていうところに原因があ
ると僕は思うんだけど、そこが僕はロマンだと思ってるんで、
ロマンで、でもその選挙にはつながるんですね、
はい、
それで応援演説を頼んでくる人は
ないと、
ないですよね、僕もしたことないし頼まれたこともないし、
うん、はい、
選挙運動自体は無責任に友達が出て手伝うのはおもろいやろなと思うんですよ、うん、だから文化祭みたいなノリで、
はい、
なんか盛り上がれるんちゃうかなとは、うん、
それは
ね
思います
思うんですけど、うん、で今回この長谷博士ですよ、
はい、長谷さん
長谷さん結構これ保守が3人ぐらい出てて三つどもやったらしいですよ ね
もう接戦でしたよ、
接戦
で最後まで
7000票かなかですねぐらいかな、
だからね開票率が90超えてもまだ接戦と言われたぐらいですから、はいはい、本当に接戦でしたね、
ですよね、で、はい、棚橋選手とかも行って、ええ、
うん、
ね、あの応援行ってたそうなんですけど、
はいはい、
僕あの長谷さんってね、
うん、
まあ確かにプロレスラーとして上手なレスラーだったじゃないですか、う
ん、です上手なんですよ、
でもね上手すぎたんですよ、
そうなんですよ、僕もそうなんですよ、
僕だから、うん、あのプロレスラーとしてはそうもう一流の人やと思うんですけど、はいはい、長谷選手に感情移入ができなかったんですよね、
はいはい、
現役時代、
うん、そうなんですよ、確かにうまいことこなすし、
こなすし
技もたくさんあるし、はい、あの素晴らしい選手なんだけど、うん、そこから一歩も出ないっていうか、
そうですよ、でこれ見ようがしに例えば闘魂三銃士の方が、うん、まあ格上として扱われてたんですけど、長谷っていうのはその三銃士とシングルでやったらもうほんまにこれ見ようがしに試合をコントロールしてみせて、はいはい、俺の方が実力上やでみたいなことを、
うん、
なんか露骨に見せるようなところがあって、はいはいはい、僕はだから好きじゃなかったんですよ、その試合をコントロールしてるのは僕やでみたいな、
うんうんうん、
それをさりげなく見せるのがレスラーの腕でね、はい、うん、なんかそういうとこが鼻につく印象が
ですね、だからこうどういうのかな、まあプロレスっていうのはまあ実力っていうか、
はい、
その、まあ、格闘技としての強弱じゃないところで、まあ、決まっていくじゃないですか、はい、言
う
てみたら、
は
い、
まあそうですよ
ね
単なる強さじゃないですもんね、
ないところでね、うん、でそこの分分かって分かりすぎてるなっていう感じするわけよ、
うん、そうなんですよ、
でも普通、うん、もうちょっとだから格闘技的な強弱みたいなところに若干こだわってほしいなっていう気があったんだけど、うんうんうん、だそうじゃなくってうまい具合に試合を作っていきますよという、うん、その気持ちがまず僕としてはこの今回の 政治家になってからもそうなんですよね。うまい具合にこう政治をこなしてるんですよ。
そうなんです。ほんでこの人ってまあレスラー時代から権力者に迎合するようなとこあったじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
そもそもがだからまあ専修大学のレスリング部で先輩である長州力さんが、うん、まあジャパンプロレスで新日本から飛び出して全日本に行ってる時にジャパンプロレスにまあ入団して、はい、そこでもね新人の時あのジャイアント馬場から気に入られてたらしいんですよ。
はい、
でそのカナダかなモントリオールに遠征してる時に今度あの自分のボスの長州力が今度はまたあの新日本プロレスに U ターンしたから凱旋帰国する時は新日本プロレス、
うんうん、
なるほど猪木の方の新日本プロレスで凱旋帰国するのが長谷さん で、はい、でそこでもなんかうまいこと、うん、猪木さんにも気に入られてる感じだったじゃないですか。
ですよね、すごいですよね。
アントニオ猪木があのスポーツ平和党で参院選出馬した1989年ですかね、うんはいはい、秘書みたいなことやってたでしょ。
そうなんですよ
長谷博が、
うん
ね
ね、だから頭も回るし
国語の先生ですよね、もともと星稜高校の
そうなんですよ、うん、で考え方もまあ保守なわけで、うんうん、要はそういう意味ではその政治家ぴったりの人
なわけでしょ。そうなんです。ほんで それで結局政治家になって、うん、でも政治家になったから言うてその時に新日本の現場監督になってた長州力がもう引退せえ言われて、
はい、
引退するんですけど新日本から、うん、で今度はジャイアント馬場のまた全日本プロレスに行ったでしょ。
はいはいはい、
うん、だからそれ もう馬場さんに気に入られたからそういうことができたんやと思うんですけど、うん、だからそのレスラーの魅力って僕らが好きになる夢中になったレスラーっていうのは、うん、やっぱりその自分のまあ、うん、上の立場にある人に対して、は
い、まあ、噛みついていくっていうかね、
噛みついていくだから長州力が、ねうんはい、藤波に対して俺はお前のかませえにはないって言うて、うん、でね、うん、そのアントニオ猪木にも噛みついて、はい、前田明もそうやったじゃないですか、
は
い
ですよね、
猪木やったら何をしても許されるのかと言って
なっていってね、
ね、顎にハイキック入れてみたいな、ね、ありましたけど、うん、そういうの全くなくて、うん、いつも上司の顔色を伺って
無難にこなす
無難にこなしていくっていう。
そうなんですよ。
あのレスラーとしては実力はあったと思うんですけど、うんほんま、まあ、あんまり魅力がなくて。
だから猪木とシングルやった時も
うまかったんですよ。
結局うまいんですよ、うん、エンズ切りからまんじ固めという流れるような猪木の話題でギブアップしていくっていう。
もうしかも猪木がセミリタイア状態で参議院で、うん、たまにしか試合やってない時やったのに、はいうんうんA 試合を成立させて、はい、それもでもこれ見よがしなんですよね、
うん、
このセミリタイア状態の猪木さん相手に僕はこんな試合できますせっていうのね、うん、
みたいなね、
うん
はい、
だから なんかね、
うん
魅力を感じたことがない人で、
だから一回僕はね今回の選挙で個人的な意見ですけど、うんはい、落ちてほしかったんですよ。
ああそうですよね。
落ちてくれて這い上がってきた時に、うん、やっぱり何かこうプロレスラーとしてのね、うん、また今まで出さなかった真髄みたいなのが出てくる可能性があると思ったんですよね、
う
ん、
でも、まあ、
まあ通ったんですよ、
まあ、
まあ通ったっ
でねそういう安倍さんとかに応援してもらって、はいうんね、あの言うたら森喜朗さんの秘蔵っ子なんですよね、もともと
森さんのね、
うんはい、極めてそのほんまに魅力を感じないレスラーで、うん
ですね、
で落ちたといえばその前も竹内先生おっしゃってましたけど、うん、その猪木と試合するときに、はい、その猪木に対する挑戦権といいますか、最初タイガージェットシーンと、ねうん、さっき言ってたあのインドの強子、は
い、強子とね
、はい、猪木やる予定やったりその対戦権を奪うために、うんまあ、なんか一悶着あって、はいでね、モントリオールまで会いに行ったんですか、
ね、
ドロンとかね会いに行った時に、ねね
うん、あのプロレス週刊プロの表紙になってましたけど
なりまし
たなんか沼みたいなところに
ね沼か池かね池
が落ちてて
落とされてねあのぐらいじゃないですか挫折っていうのは、
うん、あれも挫折という
の
かどうか、
まあ、でも あの落とされたのをきっかけに結局ね、うん、また猪木とやったわけですもん ね、
そうですね、まあ、まあ言うたらそうですね、
はい、なんかこの人はレスラー、うん、ほんで元レスラーっていうのは売りにしてるんですけどレスラーとしての魅力はだからプロレスラーの人に説明すると本当にないんですよね、
は
い、
ですね、うん、ただ上手かったことは上手かったし
上手いですよ、
ね、技もたくさん持ってたから、うん、そういう意味では素晴らしいレスラーとは言えるんだけども、うん、そのレスラーはそこからこうはみ出してる部分が魅力なんだということですよね。
そうなんですよ。で、うん、そのレスリングでオリンピックまで行ってる人やから、うんうん、とことんそのレスリングとしての競技者としての強さとかを見せてね、うん
はい、
桜庭選手とか藤田選手みたいに、はい、そこを強調することもこの人なかったじゃないですか。
そうですね。で自分で ある種の限界も分かってる
わ
け
ですよ。分かってて、
うん、賢いから
賢いから、
ええうん
うんこれ全然ほんまに感情移入を
だからそういう意味ではそのなんていうのがちゃんと小企業にまとまってる人というイメージやから、
うん、そうなんですよ
こうなんか荒くれな部分があまりないっていうかね、うん、
であの、うん、ショーマンシップのレスラーにはそういうショーマンで合わせて、
はい、
あの何でしたっけ、うん、ル ルックリード。
うん、うん、あったあった。
リックルード、リックルード、リックルードっていうね、あの、うん、腰振る人じゃないですか、アメリカのレスラーで、はいはい、あの腰をくにくにくにくにして、股間をね、
うん、
うん、はい、RG みたい、RG じゃないか、HG さんみたいなことで腰振ってた人いたじゃないですか、うん、あの人と試合する時も、ハ、う、セ、ん、も腰振ってたでしょ、はい、だからそれはそれで腰振るんですよね。
ね、合わすんですよ。
合わすんですよ。
うまいんですよ、その辺。ね。ねこう自分でねそういうことは計算できる人なんですよ、うん、
その、うん、僕ら好きなプロレスラーっていうのはそれを腰振ってる、はいね、レスラーに対して何腰振っとんねんほらって言って
そう、ね、膝にキック入れるとか ねやれるような人がいいんだけど、
うん、一緒に腰振ってたんですよ。そう小さいあの黄色いパンツでね、
はいはいはい、はい、うん、うん、ね、うん、
だから全然ちょっとこの人は
僕もそうです、あの、ね、長年僕もプロレス見てきたけど、はい、あのハセって言われるとちょっとご勘弁的なところがあるんですよ私、
うんうん、だからねだからそのプロレスファンやからこの長谷の当選ね、はい、どうですかって言われたらいや違うねんっていう、
うんですね、うん、素直にはちょっと喜ばないって感じかな、
喜べないですね、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編令和4年3月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。